はい、ありがとうございます。定刻になりましたので、福音集会始めさせていただきます。私は八王子にある教会の塚本と申します。今日司会進行を務めさせていただきます。よろしくお願いします。まず画面に見えていると思いますけれども、これは福音集会の冊子、今日使う福音集会の聖書の言葉や、歌ね、ずっと歌を歌っててくださってますけれども、その歌が載っている冊子でございます。パソコン上から参加されている方々はホームページの冊子というところをクリックしていただければダウンロードできますので、ぜひダウンロードしてご覧になっててください。またスマホから参加されている方はそこの部分タッチしていただくと別のウィンドウが開いて、でそこに福音集会のこの冊子が見ることができますので、適宜拡大しながら見ていただければと思います。なお、歌を歌うときなんかの、歌うときの場合は、私の方で画面、今やってるように画面を共有してお見せいたしますので、そちらの方をご覧になっていただいても構いません。よろしくお願いいたします。で、本日、私ども、多分兄弟姉妹というね、ちょっと聞き慣れない言葉がたくさん出てくるかもしれません。例えば私ですと、塚本兄弟とかね、そういう形で兄弟とか姉妹という、ね、言葉が出てくるかと思いますが、これは実は私たちは実は神の、ね、家族であって、皆同じ命を持っている兄弟であり姉妹であると、英語で言いますとブラダー&シスターですね。なんかまあ聞いたことがあるかと思います。ですので兄弟とか姉妹ということが出てくるかもしれませんけども、まあ、その辺そのようなものだというふうにご理解いただければと思います。あと本日の福音集会は、録画はしておりません。ただ録音はさせていただいておりまして、 この録音したものを後日、前回の福音集会と同じように、このホームページの方に上げさせていただいております。ちなみに、私どもの福音集会のこの、録音したものといいますのは、実は全世界からアクセスがございまして、多くの方々に聞いていただいております。ちょっとその関係で、ちょっと一言だけ英語で、コメントだけ残させていただきます。Thank you very much for attending our gospel meeting today. Unfortunately, our gospel meeting is only Japanese. There's no English translation this time. But I hope you can enjoy the Japanese sound and the Japanese happiness and in Christ. So please enjoy this recording. すみません。まずはそうしました、そうしましたらば、このシーカーをね、今ずっと歌ってくださってます。で、このシーカー、とても素晴らしいです。このシーカーの、3番目のシーカー、3と書いてありますけれども、今画面上に出しております。救いを得た確信と喜び、キリストの家に満足を得るという、このシーカーの1番だけを、今八王子にある、教会の集会所に集まってくださっている、兄弟姉妹ですね。兄弟姉妹たちに歌っていただきたいと思います。では、よろしくお願いします。ありがとうございます。泉というのは、水がね、本当にこの、清らかな水があふれ、そして、そこの泉に集まる、人だけでなくて、子供、動物たちやさまざまな、生き物たちがそれによって潤されます。しかし、今この世にある、この実際の、世界にある泉というものは、必ず枯れてしまいます。でも、今日ご紹介する泉は決して乾かない、決して枯れることがない泉です。それがどのようなものなのか、で、どのような、喜びがあり、どのような本当に計り難い価値があるのか、今日そのような、話がたくさん出てくるかと思います。この歌を、思い出すときに、ぜひそのことを考えてみていただければと思います。次の歌いきたいと思います。1番目の歌、1番目の歌の1節だけ、じゃあ集会所の兄弟姉妹、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。イエス・キリスト、多分お名前はね、聞いたことあるかと思います。私たちクリスチャンたちは、このイエス・キリストの名前をとても大切にしています。で、私たちは1日にね、ここでは1000回ってありましたけれども、これね、いやいや言ってるんじゃなくて、1000回楽しんで呼んでおります。 それぐらいこの名前というのに大きな意味を持ってきます。それでは、引き続きまして、八王子にある、教会の、草壁さんに、証しをしていただきたいと思います。じゃ、草壁さん、すいませんけども、集会所の方の、そうですね、そこのところに立っていただきましょうか。今画面共有を解きますので、少々お待ちください。皆さん、草壁さん映ってますでしょうか？はい。 じゃあ、そうしましたら、じゃあ、日下部さん、よろしくお願いいたします。
会場の皆さん、こんにちは。草壁と申します。また、ズームの向こうで聞いてくださっている方、八王子にある教会から参りました、草壁敏夫と申します。ただいま「シーカ」を歌いましたけれども、これは実際の物語です。イエスは私の命です。それはあなたが私たちを愛してくださったがゆえです。初めにあなたが私たちを愛してくださいました。ですから私たちはあなたが愛してくださった愛をもってあなたを愛し、また全ての人たちを愛することができます。そして私たちは日に1000回、私は1000回呼びませんけれども叫びませんが、100回ぐらいは主の皆を呼びます。主の皆を呼ぶことを通して私たちは神を喜び楽しむことができます。神は絶えず私たちの中へとご自身を与えたいと願っております。そして私たちはあなたを享受することを通して神の笑顔を見て、そして共に喜ぶことができます。ハレルヤ、感謝します。証とは、神が人のために行ったことからのものをもってのみ証することができます。神は私の身の上でどのようなことを行ったのでしょうか。1986年、私がちょうど40歳だった時、仕事の打ち合わせである同業者の事務所を訪ねました。そこで打ち合わせが終わった後に、その家の前を、事務所の前の家を通りかかった時に、あるシーカが私の耳に流れてきました。それはとてもこの温かくて、この言葉では言い尽くせない、何とも美しい、この世のものとは思いやるようなシーカでした。私は立ち止まって聞いていました。聞いていることさえ忘れて、私はそこで聞き入っていました。私はちょうどこの40歳で働き盛りで第一線で戦っていましたから、私の心はとてもすさんで、とても虚しいものがありました。そういう時にこのシーカはとても私の心の中に染みました。響きました。ああ、このようなシーカの世界があるんだったら、私もそのような世界にこの身を置きたいなという願いがありました。そしてこれは12月のこの夜のことでした。雨戸の隙間から小さな光が漏れていました。で、私はこう周りを見ながら覗くようにして、私の顔半分を光を照らしました。それは私の心の中をも照らしたのです。闇のような私の心を照らされ、私はいたたまれなくなってその場を離れました。そしてこの感動を一生忘れまいと、車に戻って手帳に忘れないためにそれを書き留めました。万が一私がクリスチャンになることがあれば、これを神を受け入れたことの証拠としよう、証明にしようと、決して誰にも責任、この言い訳をしない、この感動したことは 事実なんですから、それを神を受け入れることの証としようと私は心に決めました。そして再びまたその事務所を訪ねた時に、夜ですから夕食をごちそうになったりしているうちに草上さん、ちょっと今集会してるから寄ってみないかと。で、私もどのような人たちが集会してるのか分かりませんでしたので、その集会に加わりました。数名の姉妹集会、女性たちが集まって交わりを持っている集会です。で、その中でどういうことをしているのかと言いましたら、お互いに関心を持ち合って、そして問題を出して、いや私は子供が進学で困ってるんですよ、就職することで困ってるんですよ、あるいは病気の人がいるんですよ、そしたらみんなで鳥なしの祈りを していました。また互いに顧みて支え合って助け合って祈っていました。そして多分この中では私のことも祈ってたに違いない。私はその時に、草上さん、あなたも祈ってみませんかと、まだ未信者ですよ。で、分かりましたと。で、みんなの口の後についていくようにして私も祈りました。そのようにして4年の歳月が流れました。1990年、また12月の夜に私は進んでバスティスマを受けました。その間誰も草川さんバプテスマしませんかって誰も言いませんでした。私は言ってくれるのを待ってたんですけれども、自分からこれは言い出すしかないなと思いまして、私は自ら進んでこのバプテスマを受けました。バプテスマというのはもうすでに私は死を受け入れ、救われていたんですが、この人は水と霊から生まれなければ神の王国に入ることはできない。古い旧創造の人を水の中に葬り、そして新創造の中へと私たちは生み出されることです。それは私たちのお父さんお母さんからもらった命の上に神の神聖な永遠の命を受け入れるということです。これが再生です。これが救いの開始です。そのようにして私は救われました。そして今私は集会、小さな集会の中で共に公民の集会であったように、病にある人がいれば互いに祈り合って、またこの人が救われてほしいなと方がいたら、私たちはその人のために祈って互いに顧み合い、養い、そして祈りの中で取り出しております。これが真の教会生活であり、教会に実際に生きる生活であり、神の王国の実際に生きる生活です。どうか愛する友人の皆さん、すべての人を愛する神や、あなたの心を調べ対処し、そして訓練を与えられます。なんで私にこんな病気が来るのかと思っているかもしれません。しかし多くの場合、環境を通して神は私たちに語りかけておられます。絶えず私たちの心をノックしておられます。どうか心の扉を開き、私がシーカとこの細やかなこの 光に照らされて神を受け入れたように、どうか神を受け入れてくださいますように。心を開けば神は入ってこられます。入ってきてあなたと共に食事をしてくださいます。私も実際に食事に預かりました。私が預かるだけではなく、神があなたと共に食事に預かることができます。これは相互に神を享受することです。神はそこと強く願っておられます。ハレルヤ、感謝します。
ありがとうございました。そうしましたらば、詩歌の、歌の方の6番目 の、 あの一節だけ、じゃあ集会所の方すいません、よろしくお願いいたします。でまた画面共有いたしますね。真っ暗な中で、本当に光がね、見えるとよく見えますよね。私たち真っ暗な中ではとても不安ですけれども、光があるととても安心しますよね。私たちはその光の方に引き寄せられていきます。先ほどね、坂部さんのお話も、本当に光に引き寄せられたのだなというようなことがとても伝わってきました。続きまして、詩歌の2番ですね、2番の1節と7節だけ、一節と七節だけ、じゃあ集会所の方よろしくお願いします。そうしましたらば、八王子に、住んでおられる高山さんの方から、救われた時の証を、お話ししていただきたいと思います。では高山さん、よろしくお願いいたします。
こんにちは、八王子にある教会の高山美穂と言います。よろしくお願いします。ただいま皆さんとご一緒に賛美した歌は詩歌の210番の歌です。この歌は偉大な霊的な指導者として重んじられていた A.B. シンプソンによって作られたと聞いています。この歌の内容は、主の御前に、神様の御前に私たちのこの消極的なものをすべて吐き出し、そして神様のすべての抱負を吸い込むようにと私たちを励ましていてくださいます。古きものすべて吐き出し、長い豊かすべて吸わしめよの下りになると、私は本当にアーメンという 大きなスタンプをドンと押したくなります。私は以前この2つの息という小冊子を読まさせていただきました。この中で私たちが今呼吸している息はどこから来るのでしょうかという問いかけで始まっています。確かに人間はおぎゃーと生まれて、そして息を吐きながらおぎゃーと生まれて、そして一生呼吸をして過ごします。そして息を引き取った時に亡くなります。そこでその問いに答えるためにこの聖書の2箇所の箇所が紹介されていました。一つ目の箇所は創世記の2章7節の言葉です。エホバ神は土の塵で人を形作り、その花の中に命の息を吹き込まれた。すると人は生きた魂となったとあります。息は人の命となったのです。これが第一の息。そして二つ目の箇所はヨハネによる福音書の20章22節の言葉です。イエスが復活された日の夕方、弟子たちの中に現れてくださいました。そこで弟子たちの中に息を吹き込んで言われた。聖霊を受けよ。弟子たちが受けた息はその霊、命を与える霊と呼ばれています。この息が第二の息です。第一の息はいつか絶えてしまう息です。しかし第二の息は永遠に絶えることのない息です。私たちはこの第二の息を受けて永遠の命を得るようにと勧められています。その方法は先ほど草壁さんもおっしゃっていたように、私たちが心を開いて主イエスよあなたを受け入れます、お主イエスよと本当にその名前を呼ぶことによって、宣言することによってその第二の息を受け取ることができると言われています。イエスという名は永遠の命を得るために唯一の名前です。そして朝ごとでも命を与える霊となられた主イエスは、今や私たちが豊かに吸うことのできる息となられたと言われています。空気のように豊かに注ぎ出されています。主を絶えず呼吸するように進められています。私はこの210番の歌と、そしてこの2つの息と、そしてまた朝ごとから本当にこの秘められた力で満ちている呼吸、息に関してこれまで本当に深く印象づけられてきました。そして最近本当に今回改めてこの2つの御言葉、創世記2章7節とヨハネの20章22節の言葉をに預かっていく中で、私たちは神の息が吹き入れられたものではなくて、神の息が吹き込まれているということを本当に気づかされました。吹き込むということは内側に深く息吹かれることです。その時の神の、その時きっと神は神の思い願いとともに吹き込んだに違いありません。日常生活の中で一息ついた時、まあ先ほど1000回呼ぶって草壁さんは100回くらいは呼ばれると言われてましたけれども、本当に深い呼吸について意識を向けて主の御名に預かることはとっても大切なことのように思います。そしてそんな私ですが、最近主を呼吸することで本当に小さな経験をしました。私は今年1月になって 食事をしているときに奥歯の詰め物がゴロッと取れてしまいました。そしてそのために奥歯にぽっかり大きな穴が開いてしまったのです。そして、幸い染み出すことはなかったのですが、反対側で食べたり、そして口の中をちょっとこう噛んでしまったりとか、ちょっと違和感があって、不自由な思いが続きましたけれども、やっと治療を受けることができたのは3月になってからでした。歯の治療で私の苦手とするところは歯を削る音と、そしてその削る音とともに歯茎に伝わってくるこの振動がいつも緊張してしまいます。今回は診察室に入りベッドの上に上向きになって寝た時から本当に深い呼吸をしました。深い呼吸に意識を向けて主の御名に預かりました。主イエスよと、そして息が長く続く限り、その続いている時に感謝します。主を感謝します。やっと治療が受けられますとか、自分でこう思いつくことを祈りとして、言葉には言えませんけれども、心の中で大きな深い呼吸とともに主に祈りました。そしてさあ先生がこれから削っていきます、そして痛みを感じたら手を挙げてくださいという言葉かけがありました。私は OK サインを出して、はい分かりましたとは言えないので OK サインを出して、そして体の力を抜き、そして口をあんぐりと開け、本当に先生の治療に、していただくことができました。私は神の息は優しいゆったりとした細やかな息だと聞いておりましたので、本当にこの時は一息一息丁寧に見つめ、短い祈りとともにゆっくりと吐き出し、そして新鮮な息を本当に預かることができました。こうして約50分前後の治療だったと思いますけれども、1回の治療を無事に終えることができました。本当に私は本当に涙っていた心を持っていましたけれども、やがてその深い呼吸とともに主に預かりながら、心の状態が本当にこう波立ってたものが波の状態になって静まっていくのを本当に感じました。そしてそのゆったりとした穏やかな心で先生やスタッフの方々にお礼を言って医院を後にすることができました。詩編の150編に息あるものは主を褒めたたえよとあります。私たち一人一人にもうすでに息が与えられています、そして第二の息、主イエスを受け入れて共にこれから賛美していこうではありませんか。以上です。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。感謝します。そうしましたら、シーカーの方に移りたいと思います。歌の、7番目になりますね。また画面を共有いたしますけれども、7番目の詩歌の1節だけ、集会所の兄弟姉妹たちよろしくお願いします。本当にね、この息という、ね、本当に神の息、私たちは息をしなければ死んでしまいます。同じようにこの神の、ね、息をすることによって実は人は生きる、本当にそのような本当に、ね、証しをしてくださいましてありがとうございます。続きまして、4番目ですね。4番の、詩歌歌ですねの一節だけ、じゃあ集会所お願いします。
聖書は神の息吹、神の霊にて
ありがとうございます。これから、少し長いお話、まあ、メッセージと私たちは呼んでおりますけれども、そのメッセージを、していただく前にメッセージの中で、お話が出てくるかと思いますが、聖書の言葉、これ最初の方のページにございます。2ページ目のところにありますけれども、その聖書の言葉のうち、最初の2ページ分だけ、一緒にお読みしたいと思います。これ全員で読みますとどうしても声がかぶってしまいますので、やはり同じように集会所に集まっている兄弟姉妹たち、すいませんけども集会所の方で読んでいただけますでしょうか。まずはヨハネの第一の手紙1章の1節2節です。よろしくお願いします。続けてください。ヨハネによる福音書1章の1節。アメン。ヨハネの福音書第1章の14節。ヨハネによる福音書第6章48節。
私は命のパンである。
次のページに行きまして、ヨハネによる福音書第6章の57節お願いします。
受ける父が私を使わされ、私が父のゆえに生きているように、私を食べる者も私のゆえに生きる。
創世記の第1章26節。
それから神は言われた、我々の形に、我々の姿に従って人を作ろう、そして彼らに海の魚と空の鳥と家畜と全地の生き物を与えよう、それらを彼らの形に従って人を作ろう、そして彼らに海の魚と空の鳥と家畜と全地と地を這うすべてのものを治めさせよう。
創世記第2章7節。ゼカリア書第12章1節。
イスラエルについてのエホバの言葉の覚醒、天を述べ、地のもとりを据え、地上の地平を その中に形づくられた、エホバはこう告げられる。
コリント人への第一の手紙15章の45節。テモテへの第2の手紙第3章16節。
聖書はすべて神の許されたものであり、人を教え、戒め、強制し、身の中で訓練するのに益があります。
はい、そうしましたらば、今回の福音集会のテーマである初めから存在した命の言葉という題目で、八王子にある教会の、宮鍋さんにメッセージをお願いしたいと思います。宮鍋さん、じゃあよろしくお願いします。
はい、皆さんこんにちは。八王子にある教会の宮鍋と申します。今回も、まあ、コロナ禍にありますので、そしてこちら何人か集まっていますので、マスクつけた状態で、メッセージの方させていただきます。今回の この初めから存在した命の言葉ということで、のメッセージなんですが、言葉っていうのは最初からありました。人が神と交わるための手段でもありました。でその時、先ほど創世記のところで人を形作ったと、その我々の形に、我々の姿に従ってと、神と人っていうのは同じ形を持ってます。で、なおかつ、人には霊があります。霊というのは幽霊とかそういったものではなくって、神との、通信手段というか、神と話すための機関です。で、神は人を作られた時、この霊というのは生かされていました。まだ死んではいませんでした。じゃあ霊が死んだのはいつかっていうと、人が、サタンに騙されて、そして善悪知識の木の実を取って食べたことによって、人の霊というのは死んでしまいました。そして人は先に説明しますと、よく霊魂というふうに言ってますけれども、聞いたことあると思いますが、霊と魂と別々な器官があります。そして私たちこの世界で生活していく上で、この体があります。人はこの3部分で、成り立っています。で、そのサタンが善悪知識の木の実を食べさせた、人に食べるように誘導して、そして食べてしまったことによって、体外側の人ですね、それは肉とされました。で、そこまではご存知な方もいらっしゃると思います。で、じゃあ今回言ってる、初めから存在した命の言葉って、何のことかって、これは簡単に言ってしまえば先ほど、ヨハネの第一の手紙の第一章一節二節で、初めから存在したもの、私たちが目で、私たちが聞いたもの、私たちが目で見たもの、目で見たものって言ってます。言葉って見えませんね。ですけれども、言葉は初めから存在していまして、そして目で 見ているというふうに書かれています。それはじゃあ何かって言ったら、ヨハネによる福音書の第1章14節で、そして言葉が肉体となって私たちの間に幕屋を張られた、幕屋を張られたって言ってますが、人として来られたことを、伝えています。この人として来られた方っていうのはどなたなんでしょう。それは主イエス・キリストです。いわゆるキリストとか言われてたり、イエスとかと言われてますけれども、このイエス・キリスト、この方は、初めに神と共にありました。ヨハネの一章一節のところですね。初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、彼は初めに神と共にあったと。神と共にあった、神そのものなんです、実は。ですけれども人として来られて、じゃあ何のために来られたかっていうと、人はそもそも、作られた目的っていうのは神を表現するためなんですね。ところがサタンがそれを、その計画を、ダメにしました。で、その、ダメにしたものを元通りにするために、神は 人として来られました。まあ、巫女イエス・キリストというふうに言っていますけれども、イエス・キリストという人として来られました。で、その人として来られたことによって、ただ来られただけじゃダメだったんですね。贖いを何か罪を犯した時には、私たちはちゃんと償いをしなければなりません。神に対しても人は罪を犯したので、償いをしなければならないんですけれども、罪を犯している人が罪を犯している人のために死ぬことはできません。ですので神は御子イエス・キリストという形をとって、人の形をとってこの地に来られました。そして人のその罪のために、十字架で死なれて、その贖いを完成されました。で、ただ神の目的っていうのは、最初からそういうことではなくて、地を治めさせる、要は神と同じように神を代行して、地を支配する、地を治めることを願っておられましたので、それだけではダメなんですね。で、最初のところで、そうですね、しよう、命の木の実を食べて、食べるように本当は神は願っていましたが、それをが叶いませんでした。その命の言葉、命の木の実と言ってますけれども、それ自体は神そのものなんです。そして神そのものであって、また、イエス・キリストそのものです。ですので、イエス・キリストが地に来られた時に、言った言葉、私は命のパンであると、私を食べる者は私によってゆえに生きると言っています。ですから私たちはこのイエス・キリストを食べることによって命を持つことができます。で、この命というのは、肉体の命が滅びないとかそういうことではないです。最初に申しましたように、霊が死んでしまいました、人は。で、霊の食べ物というのが神の言葉です。ですから私たちはこの神の言葉を食べる必要があります。で、その神の言葉はイエス・キリストが地上に来られた時に、語っていましたが、私は命のパンであると、それは霊の食物です。私たちは霊を生かすためにこの食物であるイエス・キリスト、神の言葉、今私たちの目の前には聖書というものがありますけれども、聖書の言葉はすべて神の息吹えたものです。ですのでこの聖書の言葉に来る必要があります。私たちは、そして神は当初の願いがありますので、それに向かって主よ日々神の言葉を食べて前進する必要があります。アーメン。ここまでが一応は私が伝えたいことではあります。ただこれ以上のことというのは、じゃあこの言葉、神の言葉に預かる まあ、聖書の言葉があるからそれに預かればいいのかって言ったらそうではないです。まず神の命を持たなければなりません。
そうです。
私たちは神を神の命を持っているクリスチャンです。で、クリスチャンになるには神の命を持つ必要があります。神の命を持つためには呼吸があります。おー主イエスよとアーメン。主の御名と私たちは言っています。先ほども御言葉にありましたが、主の御名を呼び求める者は全て救われると。私たちはこのおー主イエスよと呼ぶとき、この命、神の命が私たちの中に入ってきます。ですから私たちはこの霊が生かされている者たちです。そのように救い、神の救いはまずこのイエス・キリストを信じること、おーしイエスよと主の御名を呼ぶこと、これが始まりです。そして先ほども草壁さんが言ってましたが、信じてバプテスマされる者は救われると。ですからバプテスマっていうのがあります。それは信じたことっていうのは私たち外側にいる人たちには分かりません、信じたかどうか、ですけれどもバプテスマっていうのは、信じたことの証です。外側の人たちに対しての証になります。ですからバプテスマっていうのがあります。で、その信じてバプテスマされる者は救われると、聖書に書かれていますので、それをその信じてバプテスマされる必要があります。まあね、今回このズームで、八王子のある紹介の、教会って、紹介と言ってしまっていますけれども、教会、神の召された者たちの集まりです。教会に この福音集会に参加していただいている方たち、ぜひこの主イエスキリストを受け入れてください。そしてこの初めから存在した命の言葉である主イエスに、来ていただきたいと思います。そしてまた私たちと共にこの命の言葉を楽しんでいけたらと願っています。ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。画面をもう一回共有させていただきます。ここですね。先ほど、皆さんで、お読みしたこの、ね、聖書の言葉には、続きがございます。この次のページですね。この次のページここも、集会所の兄弟姉妹たちに手伝っていただいてちょっと読んでみたいと思います。ではまず使徒行伝の16章の31節お願いします。
すると彼らは言った、主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われます。
続いて使徒行伝の2章の21節
そして主の御名を呼び求める者は全て救われる。
マルコによる福音書第16章16節
信じてバプテスマされる者は救われる、しかし信じない者は罪に定められる。
宮鍋さんの、ね、メッセージの中で出てきた主の御名を呼び求める者は全て救われるとあるのはここの聖書の箇所から来ております。で、私たちね、主の御名を呼び求める民です。ですから今日ね、最初の、草壁さんが、主の御名を呼ぶ、一日に1000回呼ぶ、私は100回かもしれない、ね、10回の人もいるかもしれません。でも主の御名を呼ぶ私たちは民です、人々です。で、 高山さんが息という話を今日してくださいました。私たち当然呼吸してるわけですよね。でこれ呼吸をするように実は主の御名を呼ぶと。私たちはそのようにこの主の御名をとても大切にしています。でなぜこの主の御名をこのように大切にしているかといいますと、実はそこに全ての鍵があるからです。で神、私たちの信じている神は死んだ神じゃありません。何かね、かつて言ったけども今はもう死んでしまったと、ね、それともなんかこう木のね、木でできた神とか、あとは石でできた神とか、そういうね、神でもありません。私たちの信じている神は目でも見えませんし手でも触れないんですけども、実は生きておられる神であると。で生きている神は、私たちはね、その生きている神を本当にそこに、本当にあなたは目でも見えません、手でも触れないけども、あなたは私たちの心の中に、そして一人一人の中に生きておられる神なんですねと。で私たちは本当にその目で見えないものを信じる人たちが実はクリスチャンです。なんでじゃあ目に見えないものを信じるのかと言われると、とてもなんか不思議に思われるかもしれませんけど、実はこの世界というのは実は目で見えてない、見えてるものの方が限られてますほとんどのものは我々は知らないですよね、うん、私たちが知ってる範囲なんていうものはもう本当にすごく制限された部分です。だけれどもこの目で見えないところにいる神は、実は私たちの心にとても大切なものをいただき、くださることができます。それは誰もがみんなが欲しがっているものです。それは平安です。心の安息です。この世界がね、今このように、すごくこう騒がしい時に、みんながやっぱり平安、安息を得たい。こうね、まるでこう家に帰ってきてリラックスするようにね、そこで本当に私たちはそのような安息を得たいと、誰もが願っているはずです。でも、なかなかね、これ得るのはすごく難しいです。家の中にももしかするといざこざがあるかもしれません。職場に行っても学校に行ってもあまり楽しくないかもしれません。でも、この今日ね、宮鍋さんがずっとお話ししてくださった、このイエス・キリスト、この聖書の中にあるこの言葉には、実は命があります。で、この命を得るときに、私たちは、言葉では説明しにくいんですけれども、本当にね、内側に安息、平安があります。ですから、このね、主の御名を、王主イエスよと呼ぶのは、私たち、壁に向かって呼んでるじゃありません、ね目で見えないと、目に見えないと、一体誰に話してんだと、みんな言うかもしれませんけれども、実は生きてる神、目の前には目で見えませんけれども、おられる神、その神が生きておられることを認める。これがまず救いへの第一歩です。この私たちがこの認めることによって、まるでね、草壁さんと、小山さんと、宮鍋さんと声をかけると、返事が返ってくるわけですね。今返ってきませんでしたけど、私の方から見えませんけどね、そこにいるわけですね。同じように、王主イエスよと呼ぶときに、主は私たちに答えてくださいます。これからね、少しの時間だけ主の御名を3回ぐらいみんなでお呼びしましょうか、はい、呼ぶときになんかね呪文を唱えるんじゃありませんか、ね、目の前に主がおられる、神がおられるとね思って呼んでみてください。おー主イエスよ、おー主イエスよ、おー主イエス。多分恥ずかしくてね、こんな呼べないっていう方もたくさんおられるかもしれません。私も最初呼びませんでしたね。なんで口に出して言うんだろうなと思いましたけども、ぜひ一人の時、お風呂に入っている時とかね、一人の時に、おー主イエスよってね、あなたが本当にいる、生きている神でそこにおられるんだったら私に答えてくれと、そういうふうにね問いかけてみるので全然 OK です。あなたは本当にいるんですかと聞いてみるのも OK です。ですから本当にね、一人の時に声を出すのすごく大事です。息をねの話がありましたけど、息するためにはやっぱり口を開く必要がありますからね。だからそういう意味では、おー主イエスよとぜひ呼んでみていただければと思います。 続きまして、5番目のシーカ、5番目のシーカ、ですね。このシーカ、じゃあ集会所の方、すいませんけども、歌っていただけますでしょうか。よろしくお願いします。ありがとうございます。皆様ね、本当に多分ニュースとかで聞いてるかもしれませんけども、今ウクライナはねとても大変な状況になっていて、実はウクライナにも私たちのこの、兄弟姉妹、要するに私たちと同じ命を持って主を信じているイエス・キリストを信じている兄弟姉妹たちがたくさんおります。で、多くの兄弟姉妹たちは住んでる家を失って、そして隣の国ポーランドやドイツへと逃れていってます。で、その時に本当に彼らはね、どういう祈りを捧げているかと言いますと、彼らは自分たちが助けてくれ、これ普通ですよね、この状況なんとかしてくれ、当然ですね。だけども彼らが本当に祈る祈りというのは、あなたの神をね褒めたたえる祈りです。これは普通の人にはできません。これはね、普通人間であれば、自分がそのような状況に追い込まれたら必ずね、誰かを恨む、ね、そして本当に何か本当に、ね、自分のことを、ね、第一として考えて、そういうようなことを祈りとしても祈り出すでしょう。でもここに言葉がありますけども、その何も持たない喜び、主を持っている喜び、これは今までね何千年もの間クリスチャンたちが同じ感覚を持ってきたものです。みんなこの感覚を持って主を信じてきました。で、その中には今回のねウクライナにいる兄弟姉妹たちのように多くのものを失った兄弟姉妹たちもいます。しかし彼らはそこで喜んでいることができる、これは本当にすごいことですね。これはとても考え普通の一般の常識では考えられないことです。でもこれが事実です。だから本当にそういう意味では私たちのこのね主を本当に命として受け入れる、そして今日宮鍋さんのお話にありましたけど、命の言葉がね私たちのに目の前に置かれている、この言葉を取るか取らないかは皆様の自由です。ですけれども、ぜひ取って試してほしいというので、これが本当に私たちみんなの願いです。そろそろもう時間となりましたので、一旦ここでね集会の方は終わりにさせていただきますけれども、本日はね、皆様お忙しい中、このね、Zoom の集会です。本当に集会所の方にもね、お集まりいただきまして、本当にありがとうございます。で、今回の集会に関しましては、先ほどお話しましたように、録音がされておりますので、またホームページの方に録音を載せておきますので、もう一回聞いてみようと。もう十分だという方もいるかもしれませんけども、もう一回ぐらい聞いてみようかなという方はぜひアクセスしてみてください。またこのような、ね、福音集会というのは定期的にまた行っていくつもりにしておりますので、ぜひ、ね、また参加していただければと思います。で、本日は本当に皆さん、ね、お忙しい中お集まりいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
感謝します。
感謝します。